もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどのようなご相談ですか？
母と折り合いが悪くて、全くうまくいかず。
それは実のお母様？
はい。
まずご年齢を教えていただいてよろしいですか？
36歳です。
36歳。
はい。
ご家族は？
夫が43歳。息子が2人いまして、小学校5年生11歳と、3年生の9歳か。
で、今は4人で暮らしてらっしゃるんですか？
そうです。
お母様とは離れて住んでらっしゃるの？距離的にだいぶ。
近所です。
あなた様はお仕事をされてらっしゃる？
はい、してます。共働きです。
じゃあ、この11歳と9歳のお二人は、おばあちゃんに、はい、あなたのお母さんに面倒を見てもらうってこともあるのかしら？
たまにありますけど、長男の方が、もう行かないっていうふうに言うので、家で留守番するか、同僚が近所に住んでるので、同僚がたまにこう見に来てくれます。
折り合いがいかないっていうのは、じゃあどんな感じですかね？
小学校くらいから、ちょっと衝突があって、最初はこう腕とか顔とか頭に、アレルギー体質なので私が、湿疹ができるんですが、全く病院に行かせなかったりして、学校の先生から、こんなになってるんだから、早く連れてってあげてくださいっていう風な感じで、再三連絡があって、やっと連れてくるような形だったり、あと、円形脱毛症になったりしても、こう、ちゃんと、病院とかに連れて行かなかったりって、今思うとちょっとネグレクト気味だったのかなっていうのと、あと、言い方がものすごいきつくって、自分の私の進路を、この高校に行かなきゃ何の意味もないとか、何のために、塾に行かせてやってるんだとか、そういうことを父のいないところで言う。高校時代、自発的にこう、踊りを習い始めたんですね。アルバイトし始めて。で、シューズとか、レッスン費とか、そういうものもすべて親の力を借りないでやりたいことなのでって払ってたんですけども、それをやってても、そんなことやったって何の意味もないとか、あと、あんたの舞台なんか見に行く意味もないとか、そういうことを言って、じゃあもういいよっていう風になってたんですね。で、今自分が子供を育てている中で、子供には遠回りしてもいいから、好きなことをやってくれればいいなとか、自由に生きてって言ってほしいなっていう気持ちが結構、夫婦であるんですよ。そういうふうに一生懸命自分が関わっていると、なんであんなふうに言われなきゃいけないのっていう憎しみが消えないんですよね。自分の心の持っていき方と、あと今後、今全く連絡取ってないですけど、母との付き合い方どうすればいいかなと思って、私にだけなんですよ。他の兄弟にはそういうことは言わないし、父にも言わないので、ここ先が私なんだっていうのは小さい頃から感じてました。
そうか。じゃあ余計だね。じゃあ聞いてみましょうね。今日お答えいただきますのは、幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今お話を伺っていて、二つあるんですね。一つは、お母さんが今まで生きてきた依存性はあなたに求めてたんですね。だあなたがいなければお母さんは、今のように生きていけなかった、心の問題ですよ。もう一つは、あなたが、親子逆転をあなたが果たしていたんです。
それ、うすうす気づいてました。
そうでしたか。それが一つの核です。もう一つの核です。お母さんはあなたに絶対に、承認、あなたはすごいとか、あなたは立派っていうのは、言いたくなかった。なぜ言いたくないか。お母さんの幼児期の性格が出来上がってるんですね、ここで。で、あなたはお母さんから承認が欲しかった。認めて欲しかった。だけど、お母さんは意地でもそれを出してしまったら、あなたはお母さんが離れちゃうからね。そういう関係で今来たんだなってのは、おぼろげながら感じたんです、
はい。
で、聞きたいんですけども、お母様のご年齢は何歳ですか？
55歳です。
お父様は？
57歳です。
これはね、なぜこの段階において、あなたが今日電話してきたのかなっていう、その真意の問題ですよね。
はい。
その真意は、もうちょっと先に行きますけども、 一番大事なことは、お母さんと仲良くする云々ではなくって、
はい、
人は、
はい、
自分が納得して、
はい、
そして初めて理解できるんです。
はい。
だから、どんなに美人麗子でお母さんこうだったのよ、あなたも立派だったのって、他人が見て、とっても綺麗な言葉であっても、
はい、
本人が納得しない限りは地獄なんです。
そうです。はい、
ね。それでこれ、はい、お母さんを弁護ではないですよ。
はい。
このようにあなた自身が、円形脱毛症ありましたね。アレルギーありましたね。
はい。
それで、幼児期、円形脱毛症の方は、これは、お母さん、過干渉か、全くの放任か無関心なんですよ。どちらかなんです、これ。
はい。
その部分を考えると、お母さん自身が生きていくのは辛かった。常に怒りがある。はい、あるいは、お母さんとお父さんの関係があまり仲がよろしくなかった。
自分、
良くなかった。
はい、
ああ、
はい。
ですから、お母さんにとっては、幼児期に満たされないものありますね。
はい。
いいですか、お母さんを理解じゃなくって、あ、こういう女性であったかって分かってほしいんです。
はい。
そのお母さん自身は、幼児期から、あなた以上に過酷な人生だと思います。褒めることができないってことですから。人間ってのはね、褒めなさいと言っても、褒められた経験のない人は分からないんですよ。
ああ、はい。
お母さんは、褒めるってどういうことか分からないんです。それが、けなすことによって、コミュニケーションがあるんです。
ああ、はい。
お母さん、そういう幼児期を来たような気がします。
はい。
で、夫と結婚しました。
はい。
夫と関係を持ちたい。お母さん、夫好きだと思いますよ。なぜかというと、これだけあなたに依存するってことは、
はい。
本音は強い人ではないですよ。
そうですね、はい。
一見見ればあなたにそれをいじめてる形になりますけども、そうしなければ関わりができない時代であったということです。はい。で、お父さんと結婚しましたね、
はい。
お父さんがあまりにも関心持たなくなってくると、お母さんはその感情を、
はい、
男から女ではなくって今度は、
はい、
自分自身の幼児期の怒りと、
はい、
自分の両親に対する無意識のいつもイライライライしてるんですね。
そうですね、はい。
で、あなたが生まれてきた時どうするかってことですよね。
はい、
そうするとここにアレルギー全部ありますけども、非常に子育てって立派なお母さんでどういうお母さんかわかりませんけれども、
はい、
お母さんにとっては私が一番大事なんです。
うん、
だから子供がギャーギャー泣いたりするともう嫌になってしまうんです。
はい。
もう煩わしい。
はい。
で、円形脱毛症の一つの特徴なんですけど、これはあなた自身が非常に細やかです、
はい。
そしてお母さんの顔色を見ているんですね。
見てます。はい。
で、お母さんはこういう、ああいうって見ながらあなたは判断するんです。
はい。
で、聞きたいんですけど、その円形脱毛症は、
はい、
夜寝ていて、枕のところに、はい、自分の気の抜いたのが抜けたのがありますか？それとも、ちょうど10円玉とか20円玉とか円形ですか？どちらですか？
夜寝ていた時に枕について
る。枕にずーっと転がった形のように髪の毛が抜けている。
はい。
相当辛かったんですね、あなた。
ありがとうございます。
ねえ。円形の方は、どちらかというと、ヒステリー性格になってしまうんです。でも、夜寝ていて、枕にずっと自分の動いた形のように、髪がずーっと抜け、流れてると、それは、自分の恐怖とか、恐れとか、怒りとか。でも、円形の脱毛症の時はですね、怒りよりも、恐怖。またお母さんがとか、いつも自分に脅かされることの怖さの時には、こういう形になるんです。
直してくれたのは父でした、
う
ん、やっぱり
そうい
つでもやっぱり今回私が母親にぶっ殺すって言ったんですよ、
うん、
電話で、
うん、
でお前なんかぶっ殺すって言ったんです。でその時に父がお前それ脅迫だけどだけどなんか紐解いていけばお母さん の言い方がきつかったんじゃないのかって喧嘩になったって味方についてくれたんですよ。
でもね、自分の気持ちにもう一度向き合ってみて、
はい、
そのお母さんに縁を切ってもいいじゃない、本来は。でもあなたは、どうかうまく、折り合いをつけたいって気持ちは、あなたのこのどっかに、一歩かにを歩み寄りたい気持ちもどっかにあるんですよ。
そうですね。
そうでしょ？そうするとね、
はい、
今、冷静になってね、お父様は、はい、いやいや、言うんだよってのは、お父さん自身も、いや、お母さんがあそこまで出るのは、ひょっとして僕の影響もあるかもしれないと知ってますよ、責任ってのは。
ああ、はい。
お母さんはギャーギャー騒ぎますけども、
はい、
お母さんはギャーギャー騒ぎますけど、寂しい、寂しい、寂しいです。
ああ、はい。
それだけなんですよ。
はい。
今私があなたに求めることは、
はい。
こういう、あなたよりもひどい幼児、学童期、
はい。はい。
であったはずなんです。
はい。
お母さんはね。
はい。
で、あなたを見たときに、あなたに全て依存するのは、本能的に、自分の両親よりも、
はい、
夫よりも、この子にすがっていったときに、すがるって意味は、はい、自分の感情を幼児のように出すってことです。
はい。
よく子供にこんだけ言えてるな、この親はって思うのは、
はい。
親が子供に向かって言ってるんですけども、はい、先ほど言ったように親子は逆転ですよね。
そうですね。はい。
子供じゃないんです。もうそのあなたの顔がお父さんお母さんに浮かぶんです、幼児期の。
ああ、はい。うんうんうん、
ね。言われた本人はお母さんですね、あなたは。でも、はい、お母さんは、はっと冷静になるときに、あれ？あ、我が子だった、うん。
はい。
そんな感じがあるんです。
はい。
それでまとめますとですね、
はい。
あなた自身が、はい。今、本当に辛かったと思いますけども、
はい。
脱毛も全部終わったでしょ？乗り越えましたよね。
乗り越えました。
その強さは、
はい。
お母さんの存在がなければできないでしょ？
はい。
ただ、
はい、
自分がこうして強くなったのも、
はい。
あの状況なければならなかったわけですよ。今はすぐに歩めと言ってないんです。
はい。
あなたに力があるから。
はい。
ね。ただあなたが、なんとか、この関係をどっかで、自分の懐に入れようかなと思うならば、あなたしかないんです。お母さんは絶対できないから。もっともっと幼児期に戻ります。
うん。
その時に、あなた自身が、あ、お母さんはこういう幼児体験があったんだと。そのお母さん直すとももう無理だと。
うん。
だから私は縁を切るのもあなたです。
そうですね。
だけど、自分がこれだけ強くなったのも、
はい、
あなたが、なんとか折り合いをつけるって、あなたが歩み寄るその頃があるならば、
はい。
時間が感じを消すんですね。時間がすべて。
はい。
ね。今すぐと言わないんですけども、今日電話を切った時にですね、
はい。
自分のお母さんは、どういう幼児期に来たんだろうか。
はい
そして、夫婦関係は一体何だったろうか。このお母さんは誰に依存して、誰に甘えて、
はい、
ね、自分の本当の姿を出していただろうか。お母さんはお母さんではなくって、
はい、
一人の女性として客観的に見てごらんなさい。
哀
れさを感じますよ。その時にあなたが学ぶのは、
はい、
私はこう歩みたくないっていう大事な教科書はお母さんだったんですよ。
ああ、はい、はい、はい。
教科書は、生きた人じゃないと教科書にならないんです。非常の空欄なんて何の意味もないんです。
はい。
私はあなたのこの強さを持ったときに、あ、はい、お母さんはね、切っちゃいなさいとか、他人が言う言葉ではないんですね。あなたが自分で絶対にチョイス、選択はできるはずなんです。
はい。
その時に、あなたの場合すでに決心と、
はい、
決意と決断ってあるんです。
はい。
決心はお母さん嫌だと思った時は感情ですよね。決心、心ですよね。
はい。
感情でお母さん嫌だと思って嫌でいいんです。
はい。
そして、あ、この感情を消すために時間を取ろうと。
はい。
時間を置いていったときに、
はい。
意思、決意が出ます。
はい。
決意が出たときに、そうだ。次は決断です。
はい。
お母さんと自分が歩み寄るか。
はい。
今後自分は二度と会わないか。
はい。
それをもうあなたはできるような精神的強さを持っています。
はい。
ですから、お母さんを見ながら考えてください。なんかありますか？
わかりました。本当に。よくわかりました。
頑張ってね。
ありがとうございます。
はい。では、失礼いたします。
失礼いたします。